おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
20代で結婚して家事の力量を上げまして、もう60過ぎますと、女性というのは旅館でいう大狼。
はい。
抜群の気づき。うん。何一つエラーしないという。
はい。
ですからもう家事習い始めたばっかりの男がアホに見えるという。家庭の頂点に立っている大女将という最高の位に達するというわけでありますな。
はい。
だから、この本をお書きになりました黒川伊保子先生、60歳取説の先生でございます。この方は、大女将は遊びとしてね、社交ダンスなんかおやりになるといいですよと、この本の中で書いてらっしゃいます。
はい。
先生ごめん。伊保子先生。はい。興味ない私は。はい。それ先生おやりになってください。私はこのあたりから、じゃあその女房の不機嫌っていうのは一体原因は何なんだろうと。
うん。
かなさんどう推察します？
女房の不機嫌ですか？
うん。
と
にかくドジな亭主が許せないというか、無様に見えるんでしょうね。
まあ、自分が思ってるように動いてくれないそのもどかしさと、
うん、
そのイライラですよね。
イライラ。そのイライラは何と比較したらということで、これね、伊保子先生が書いておられる著述の中で引っかかった文章があった。
はい、
14歳の自分に再会する。
14歳？
女性は高齢になりますと、自分が最も自分らしかった14歳の頃に帰る。
14歳？
これ、はい、黒川伊保子先生の説ですよ。14歳は女性にとって感性、物事を感じるフィーリング、うんうん、フィーリングの感性期に当たるので、人は14歳の感性で一生生きていくと言ってもいいです。
うっそ。
先生曰く、14歳の時に出会った音楽、言葉、アート、憧れの人、これは一生脳を元気にしてくれるんだって。
中学2年生ぐらいですよね。
その時に最も女性は感性、フィーリングを磨いて、それが理想の感性なんだって。
うん。
あれですね、河本くん。なんだっけ、河本くん。
え、次長課長の？
え、違う。
え？
ロックの。出てこない。
河本くん、あれですよ。
なんだっけ？気が狂いそう。
なんだっけ？ブルーハーツ。
ブルーハーツで後にハイローズっていうグループを起こした河本くんの歌の中に14歳っていうロックがあるそうです。その歌詞の中にあの日の僕のレコードプレイヤーは少しだけ威張ってこう言ったんだ。いつでもどんな時でもスイッチを入れるよ。その時は必ずお前を14歳にしてやるぜ。こういうのがある。
ほうほう。
14歳の感性、
うん、
このフレーズに黒川先生は痺れるそうであります。これは女性脳の隠れた特徴であろう。14歳の女の子が女性の頭の中に住み続けるそうです。伊保子先生、こんなことをおっしゃっております。美しいもの、ワクワクするもの、心臓を射抜くものに浸水したあの日々。あそこに私帰りたいの。これです。
うん、
ところが、14歳の目で、70歳の亭主を見ると、何これ？
はあ。
こんなの言っちゃダメ。言っちゃダメってことはねえけど、うん、自分で言っといて何でありますが。14歳の目が見てしまうからこそ、不機嫌になっていくという。でね、これね、ちょっと謎の言葉をね、伊保子先生おっしゃってるんだ。伊保子先生、別の章でこんな指摘をしておられます。1990年代、東京医科歯科大学名誉教授の門田忠信先生でいいのかな、門田先生。あるいは住田先生。脳の実験に参加したとき、この教授が漏らしたことは、黒川君、脳はどうも最初から自分の生きる年数を決めてるみたいだよ。寿命のように見える固有振動が脳が反応する特定の周波数なんでありますが、
はい、
寿命のように見える固有振動があるから、脳が何年生きるってことを決めてるんじゃないかなっていう、
うん、
脳は死ぬ年齢を決めて、その年齢に合わせてどう置いて行けばいいかを探っているっていう、脳が何年もかけて物忘れや認知などにエラーを起こしてしまう、はい、これはゆっ くりと週末に近づいていくというプログラムの階段を一歩一歩登っているプログレスなのであるという。
へー、
いっぺんにガタッと落ちるとあれなんで、度忘れしてもう最近ダメだ俺はとか、
はい、
もう尿をこぼすようになっちゃったとか、ゆっくり自分に失望していくという過程をとって、うん、その脳は円満な死を迎えるための下り階段を降りていく過程が老化ではなかろうかとおっしゃってるんでございますね。
はい、
亭主に対する絶望、それも14歳の子の目で見るがゆえの絶望でございますが、ここにその絶望が教えてくれることは何かというと、そうやってゆっくり死に近づきつつありますよというプログレス、過程を踏んでいるのではなかろうかと、こんなことをおっしゃっておりますな。明日も聞かなきゃならない3枚よろし。この続きまた明日のまな板の上で。